愛の形ドットチュ
ー。今週の愛の形ドットチューもおちん先生という意味を持つ神崎愛乃さん、愛乃ちゃんがゲストです。よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
今年最後です、愛の形ドットチューも。
ありがとうございます。
愛乃ちゃんで締めるという
そんないいんですか、
おちんちんで締めるという、
おちんちんで締めちゃっていいんですか。まあ、コンドームだからね、ぎゅっと締めていきましょうか。
ぎゅっと締めていきましょうね、コンドームでね。まあ、引き続きコンドームの話をね、
はい、
先週はポリウレタンとゴム製があるよ、うん、サイズがあるよっていうのを、まあ、話していただいて、はいはい、まあ、今週とぐっと入ってて、はい、種類とかに入っていきましょうかね。
はいはい、種類はそのラテックスゴムとポリウレタンと、はい、あとこの今目の前にあるスキンっていうフジラテックスさんが出してるのは、はい、ポリプロピレン、
ポリプロピレン、
ポリプロピレンだけど、
また違う
だったと思います。 IR、 イソプレンラバーだ、
何、ごめんなさい、イソプレンラバー、
イソプレンラバー、 IR、
ラテックス、
ポリウレタン、イソプレンラバー、
イソプレンラバーですか、
はい、IR って呼ばれてる新素材で、これも、ゴムではないのでゴムアレルギーの人も使えます。
へ
ー、そうで、だから俺ね、たまにいるんですよ、俺ゴムアレルギーだからコンドーム使えないから生でいいよねっていう不届き者がね、たまにいるんですよ
不届き者
がね。だからそんな時にはね、女の子の、コンドーム入れからシャキーンって出してほしいわけですよ。もう私はポリウレタンも
そ
う、イソプレンラバーもあるからどっちがいいっていう風にね、出してもらいたくて、
かっこいい、
そういうことも含めてね、こう女性ってなかなかね、避妊が自分でできるのってピルとかね、
そうね、
そうそうぐらいだったりね、まあ、するわけじゃないですか、まだ妊娠したことがない人はね。
そうですね、
そうそうそう、なのでそのコンドームを男性に任せきりにするのはちょっとどうなのかなっていう。
いや、私も本当3週にわたって話してきてて、はい、なんか自分もコンドームいっぱいいろいろ試供品とかで持ってるけど、うん、深く知れたし、なるほどなと、
はいはいはい、
前野ちゃんがこのコンドームに愛を注いでる感じが、
はい、
まあすごく勉強になったし
私ね、本当にたまたまおちんちん先生になったしコンドームも
たまたまだけ、
そう、たまたまだけ
あの
コンドームもね、別にコンドームに特化してるわけじゃなくて、ほら、コンドーム試食会やられてる愛さんとかもいらっしゃるように、
はいはい、そうですね、コンドームソムリエという有名な人も
いらっしゃいますし、私はそのコンドームをきっかけになんかこう自分も自分の体を知ることとか、そのパートナーとのセックスのことをちょっとこう見直して、てほしいなっていうところからきっかけ作りとして、ね、コンドームを使っているだけであって、
そうだから実際にそのやった時の体験談を言ってくれるっていう人は、うんうんうん、コンドームでもないさんの時はなかったから、
うんうんうん、
それがまた新鮮だし、うん、使ってみたいなっていう気にさせる、
うんうん、
っていうのがやっぱり、
そう、
やっぱりその持ち味なんじゃないかなって
。それはですね、あれですよ、うん、岩室先生、私 の、 師匠と崇めております岩室信也先生という方がいらっしゃって、うんうんうん、コンドームの達人って言われてね、うんうん、すごい YouTube でも有名な方なんですけど、はい、まあ、今年の2月に、うんうん、思春期保健指導者研究会っていうミッキーもね、う
ん
う
ん、はい、
去年
行ったね、
行った、うん、そこでミキとも知り合いになったんですけど、
そう
ですね、
うん、
まあ、そこでね、私たちは別名岩室ブートキャンプと呼んで
いる
んですけども、その3分間でね、人に伝えられる話を作りましょうっていう、
う
んうん、性教育全然関係ないってい
う芸人かばりの辛いみたいな。
そうで、私ね、うん、2日間1泊なんですけど、はい、2日間で人はすごい変わっていくっていう風な前、うんうん、触れを聞いてたんですけど、そんな1泊2日でね、人なんか変わりやしないよって思って行ったんですよ、うんうん、はい、したらもうめっちゃみんな変わってて、
うんうん、
3分間でいかに人にね、こう伝わる話をっていう中で、やっぱりね、自分の実体験を話しなさいっていう話だったんですよ ね、
で、 すよね、
で、やっぱりいろんな性教育がある中で、やっぱりこうよく言われるのがスローガンは誰も聞かないよっていう、うん、
コンドームをつけましょうって言ってもつけないわけです
よ、
う
ん、つけないよっていうわけですよ、うん、じゃあつけるためにどうしたらいいのっていう一歩踏み込んだ時に、やっぱり ぱり実体験として、こう私はこうしてますよとかこうしてますっていう話を聞く、うん、言うと全然聞く人の気持ちが違うわけですよ。
本当そう、もう私は肌が弱いから摩擦熱だからゴム製のラクチが使えないのよって言ったら、
う
ん、あ、私肌弱いから
そうそうそう
ゴム製つけないんだ、そうラテックス選ぼうってなりますよ。そりゃ
やっぱり動画を配信してすごいいただく声は、うん、素材がこんなにあるの知らなかった、うんうん、種類あのサイズがこんなにあるの知らなかったってやっぱり知らない人がたくさんいるんですよね。だからなんかこう私は女性もその自分の体を知って相手とのパートナーシップを深めていってで行く中でコンドームを使ってほしいって思って、
潤滑油としてね、そうそうそうそう、パートナーシップのね、
そうそうそうそう、
ここにもいろいろあるけど、そう、あのちゃんが一番おすすめはどれだったっけね。
さっきのスキンっていうのは、うん、そのゴムアレルギーの人も使えるし、うんうん、だけどポリウレタンみたいなクシュクシュ感とは逆にもちもちしてる感じなんですよ、うん、
じゃあこれ最高じゃないですか。
そうだから男性のつけ心地はすごくいい。ただね、うん、私が使った時間も若干の摩擦熱痛を感じちゃったので、ゼリーとかと一緒に使ったらいいと思うんですけど、うん、私は今はね、あの JX さん、株式会社 JX さんが作ってる、はいはいはい、このね、うん、ゾーンっていうステルスゼリーが使ってる、これ普通のコンドームのゴムなんですよ。
あ、ゴム、そう
そう、
ゴムなのに、
そうラテックスなのにつけてる感覚がしない、すごい不思議なステルスゼリー、うん、0.01 を超える生感覚っていう、本当に
パートナーさんも、うん、
気持ちいいって、
全然つけてる感じがしない、
あれつけてるっけみたいな感じで、でも森林さんもね、今これが最強だって言ってるぐらいすごい気持ち、
ね、これ売れちゃうね。そう、なんかちょっとスポンサーになって
そうでも、ね、いっぱいね、あの試供品とかくれるので配ったりとかしてるんですけど、あのやっぱ伸びもいいし、ゴムアレルギーじゃない方はすごいおすすめだし、
うん、これ女性側からしてもつけてる感じがしない、
うんうん、不思議、
なんで、
なんで
内側だけにステルスゼリーがあるのに、
そうそうそうそう、
なんでだろう、
そうなんですよ、よくわかんない、だからちょっとジェクさんに会ったら今度聞いてみようかなと思ってるんです。
聞いてみたい、聞いてみたい。
そうけど、やっぱりゴムアレルギーの人とかもいるので、ポリウレタンは捨てがたくって、オカモト、多分私この間結構前なんですけど、芸人さんが夜中の番組で、つけないよりもつけたコン、つけた方が気持ちいいコンドームがあるって言ってすごいびっくりしたんです。
なんだろう、あ、これじゃない、なんとかグリップ、
あ、多分私はね、うん、岡本001のことで、あの001って001ミリのポリウレタンって世界で一番薄い、
薄いやつ、
そうで、しかもね、ちょっと伸縮性でキュッてされるとコンドームつけると気持ちいいことがあるんですよ、ちょっとちっちゃいと。
これとバキューム密着、
どっちを使ったのか分かんないけど多分私は岡本001じゃないかなと思ってて、だからやっぱりどうしてもつけたくないっていう人がいる中で、うんうん、つけた方が気持ちいいんだよっていうフレーズは
すごい
です、ね、結構キラーフレーズになるから、
いや、
本当なんか、もう本当につけなくていいって言われるとカチンとくるけども、うんうん、そこはもしもね、まあ、そんな人と将来を考えたくはないかもしれないけど、うんうんうん、まあ、それでもしたいっていうんであれば、あのつけた方がいい、気持ちいいコンドームがあるんで私がつけてあげようかとか、
もう一回ちょっと言って、なんだっけ
つけた方が気持ちいい
なんてやつ、
コンドーム、私はね、その時は商品名は言ってなかったんですけど、
つけた方が気持ちいいコンドームで売ってるんです
か。売ってない、売ってない、売ってない、
売ってないの、
そう売ってないんです。だから私は推測するのに、
推測言ってほしい、
私は岡本の001、
001、
そうそう、001は、
これも入れちゃう、岡本さんスポンサーになって
お願いしますこの相模ゴムと、うん、相模ゴムと、岡本ゴムが001って世界で一番薄くって、
世界で一番薄
い、日本のコンドームは世界一のクオリティで世界から視察が来るぐらいなんです。
すごいね。
そうなんですよ、そう、だから私はもう本当に尊敬して、いつか工場見学に、海外なんですけどね、
綾乃ちゃん製品開発すればいいんじゃない。
そう
ね、ちょっと一回売り込むに行こうよ
ぜひぜひ一緒に一人じゃなかなかできないから、うん、一緒に振り込みに行って、うんうん、だからね、このゾーンがすごいから、その秘密をちょっと教えてもらって、
教えてもらってゾーンを超える、
そうゾーンを超えるポリウレタンとかね、うん、あとはちょっと伸縮性がある、そうそう、だからよくあのメーカーさんにはサイズ出してくださいよとは言うけど、うんうんうん、商品開発すごい新たな夢ですね。
いやいいじゃないですか、うん、
すごい、
もうぜひ聞いてほしいあの前なんか知り合った人に、ええ、今日のラジオ聞いてって言っておこう。
ああ、嬉しいです。
もう開発してほしい、
うんうんうん、
最高級の
コンドーム
つけてる方が気持ちいい、
つけてる方が、そしたらね、別に俺 生がいいっていう人もいそいそとつけ始めるかもしれないし、
ね、これやった方が気持ちいい。でもどういうことなんだろう。いや楽しい、面白いですね。
そうですそうです、う
ん、女性用のコンドームもなくなっちゃったので。
そうなんですよね。ポリウレタンが、ね、出る前に女性用コンドームがあったんですよね。
ギョギョしい形じゃない、
ちょっとねペッサリっぽい感じが ね
いいですよね。そうダブル開発したいですね。
あしてみたいですね、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。
後半になってきまして、
はい、
あやのちゃんゲストあと10分となって、私ミッキーとても寂しく思っております。
あっという間でしたね。
いやもうあやのちゃんのね今日新しい部分と新校長といろいろあのお伺いできてますます好きになりました。
大丈夫ですか、
うん、あのもっと変態度をアップしていってほしいなと今後が楽しみ。
ノーマルです。あ至ってノーマルです。
ノーマルの中のコアな変態ってことね、
うん、いいですそれで。
いいですか、
はい、大丈夫です。
、はい、うんね、まあ10分なので、はい、溺れた気を語ってほしいのと、はい、うん、いつ向けた話も面白かったし、あのクラシックをエロく解釈するっていうのもシリーズ化してほしいな、はい、YouTube でぜひ見ていきたい、
はいはい、クラシックで濡れる女です、
うん、はい、やろうYouTube で、
ね、こうやってね人とコラボすると自分のね、うん、気づいてないいいところをねこう引っ張り出してもらえたりするので、うんうん、やっぱりね人とのつながりってねすごい重要だと思うんですよ ね、
また今年も岩室深夜二次会行きましょうよ。
行きましょう行きましょう。
私行くんで、
あ、はいはいはい、
そして参加者よりもキャラが濃いっていう
って言いますよね。
行きましょう行きましょう。ごめんなさい。また発表ちょっと新骨頂。
ね、あの何を話しようかなと思っていろいろこうやっぱ相談業務をしていると、うん、いろんな相談がある中であの一番こうちょっと胸を打たれた相談の話をしようかなと思っていて、うん、まあ、私のもともと友達だったんですけども、あのもっと綾乃さんと早く知り合いたかったっていうお話をしてもらったことがあって、うん、の彼女はもうもう お姉さんっていうか、あの、まあ、40代くらいの女性なんですけども、はい、すごい大切に箱入り娘として育てられて、20歳まであのセックスっていう概念を知らなかったっていう。
セックスってものがこの地球上にあるんだよっていう存在さえ知らなかったということ。
で、
なるほど、それは辛いな。
どうやって子供ってできると思ってたのって言ったら、うん、本気でコウノトリが運んでくるって本気で20歳まで思ってたって言うんですよね。
そうか。
そうで、もう家でもそういう情報は一切遮断されて、うんうん、友達からもそういう話はなかったっていう、うん、育ち方をして、うんうん、でね結婚してるんですよ。で私でもやっぱりね聞いてみたんです。あのそのセックスっていう概念を20歳まで知らなかったから、うん、セックスそのものが好きになれなかったって。
あ、
そう
そ
う。でじゃあどういう風にね旦那さん見つけたのって聞いたら、うん、セックスが好きじゃない人を探したっていうのを聞いて。
自分が好きじゃないから、
そう相手もセックスが好きじゃない人。
セックス好きですか。好きじゃないですか。
だからまあちょっと仲良くなって付き合ってみて、うん、そういうことされそうになったら離れていくのかもしれないし、分かんないね。そこまで詳しくは聞いてないですけど、うん、そのセックスの概念を20歳まで知らなかった人がやっぱりそのセックスを好きじゃない男性を見つけて結婚して、うん、子供を、ま、あの持たず、他にもちょっといろいろ理由はあったんですけども、うん、子供を持たず、過ごしてきた中で今私と出会って、うん、もっと早く綾乃さんと知り合っていたら人生が違ったかもしれないって言われた言葉がすごく胸にきて、なんかあのいいんですよ。彼女は彼女で今は幸せに暮らしているけども、確かに私ともっと早く知り合っていて性についてもう少し幅広くね考えることができていたら違う選択もあったんじゃないかなっていう風に。
切な、聞いてて。
そうなんですよ、うん、あの決してね不幸じゃないし、うん、あの楽しく暮らしているけども、うん、なんかそのやっぱり昔の性教育ってさせない性教育だったので、うん、はい、そのセックスが何かっていうことを教えないっていうことはすごく多かったけども、そこまでの情報を遮断されると、ああそっかって、20歳まで知らなければそりゃ20歳でいきなり知って、はい、セックスって素晴らしいものですよ、妊娠してください、子供作ってくださいって言われても好きになれる って少ないよなってすごい思って、うんうね
うん、なんかやっぱ思春期ぐらいから知って、うん、未知のものの憧れとか、うんうん、きっと気持ちいいとか喜びがあるに違いないってこう想像しながら来て出会うのと、うんうんうん、全く予期せず出会うのとじゃあ、うんもうなんか悪いけどレイプと恋愛の中のセックスぐらい違いますもんね。
親もね決して悪いことしてると思ってないんですよ、うん、そこでは良かれと思ってやってるけども、うん、じゃあ本当にその良かれが振り返ってみた時に、うん、じゃあなんて教えないことが良かったのって
本当ですね、
うん、思うと、うん、あの決してね性のことって教えないことがいいことではないし、うんあの教えといて悪いことはないんじゃないかなって思うんですよ ね,
やっぱこう聞いてる親御さんも、うん、だってお子さん持ってる人だったら、うんうん、セックスでできたわけもちろんいろんな治療とかもあるけどでもそれってやっぱり命の源は性だから、うんうん、肯定的にポジティブにお伝えできたら、うんうんうん、そんな風なね彼女みたいな、うんうんまあ、悪いわけじゃないけど、うんもうちょっと楽しめたり、うんうん、パートナーシップが変わったりしたかもしれないですもんね、うんうんうんうん、
なんかこうダメなことじゃないのに、うん、隠してきた時代がやっぱすごく長いから、
うんそうです
ね、なんかやっぱり性について安全に安心に話せる場が、うんうん、もっともっと増えていったらいいなってすごい思います。
すごい私本当にそう思います、
ね、やっぱりね同じ女性としてもね、うん、あのもちろん傷つくこともあるけど、うん、それはそれでね自分の人生の糧になるし、うん、そのよくね性教育やってると寝た子を起こすなって言われるけども、うん、もう子供たちは起きてるし、
うん、そうそうそう
必ずねセックスのことを教えたらセックスするかって言ったらドラマでね殺人事件が起きてたら殺人するかっていうのと同じレベルで、うんうんうん、決してね、教えたからって必ずするわけじゃない、うん、情報の一つとして、
ね、
そう自分の中にあるものだから、うんうん、きっとあの時学んどいてよかったなって思うことが絶対あると思ってるんですよね、うんうんうん、
そうあのちゃんと教えた方が慎重になって、うん、あのセックスの開始年齢が遅くなるっていう統計とかもしっかりあるので、
うんうん、
ちゃんと、うん、だから日本だとやっぱりね、うん、あの先週とかも話したけど、うん、あの社会には期待できない部分がやっぱ多くって、
うんうんうん
まあ、私たちみたいに外注でもいいし、うん親御さんがしっかり学んで信頼できるその人間関係の中で伝えていくっていうことをが今は一番近道なのかなって思うけど私たちは社会をね変える努力をしていきたいなっていうのがあるしまあこれちょっといろんな面白い話とかもふざけた話もしてたけどでも性って本当は明るいものなんですよね。
そうなんですよ。だって話してて楽しいもん。
楽しいしなんかウキウキワクワクするじゃないですか。おちんちん先生ってワードにキャキャキャってなってみたりとか明るく楽しいものなはずなのになんかねタブー視されて箱にしまわれてそのお友達かの女性はまあいろんな苦しみがあったと思いますよ今に至るまでまあそれが良し悪しではなくじゃあ本当にじゃあ自分がどう生きていきたいのかって選択する自由が彼女にもあったらよかったんじゃないのっていう。
そうなんですよ。選択肢があって、うん、その中から選べた今だったら納得できることも多分たくさんあると思うんですよね。
そこですよね、
うん、
性教育が遅れてるし日本は
本当に日本は遅れていてやっぱ女性が性欲を持つっていうことがはばかれた、うん、はばかられた時代も長かったし、はいはい、性のこととお金のこととは話しちゃいけないみたいな風土もすごく強くあるけども、
う
ん
ね、
全然なんか海外とかだとね、うん、ライトに昨日どんなセックスしたのみたいな話もするっていうので、うんうんうん、本当はねそういう風にもっとライトに話せる日本になったらいいなって。
そうですね、うん、性をライトに語る女性の会とか作りましょう、う
ん、そうそうそう安全にね安心にライトに喋るってね、うん、
フランクに楽しくね、
うんうん、
あの普通のこととしてね、
うんうんうん、
だって普通のことなんだもんね、
うん、だって普通のことですよ、
うんうん、あって当たり前のことだから、
うんうんうん、
なぜそこだけタブーするのか、
うん、
そうなんですよ。
そうあの森林源人さんはね、うん、食欲と睡眠欲と性欲と同じ欲だけど、
うん
性欲だけは一人で解消できないっていうふうにおっしゃってて、うん、多分2人以上じゃないと解消できないことだからこそ、うん、人に話すと比べられて恥ずかしいと思うのかなと思うけど、
うんうん、
別にそれはね話しても全然恥ずかしいことはと思わないんですけどね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
あもう残り30秒になってきたけど愛乃ちゃん 今後の活動の予定など30秒でお願いします。
特にねないんですよね。
あ、じゃあ YouTube 見てください。
そうそう YouTube、性教育ほぼ3分講座で YouTube 検索してください、
うん、はい、今年の愛の形ドットチューブもこれで最後あやなちゃんでフィナーレでございます。
良いお年をじゃないですか。
良いお年をでございます。はい、来年4月4日1月4日3日か3日から愛の形ありますので、引き続き来年も愛の形ドットチューよろしくお願いいたします。皆さん良いお年を。